来ました、はい、ごまです。ですね、今日も普通に、前回の続きというか、まあプロローグなんで戻るんで続きと言っていいのかどうかよくわかるんですけど、とりあえずミ、まあ、レインメーカーですけど、まあそれのプロローグと、剣道の話というのを読んでないので、そこをやろうかなと思います。はい、で、まあ、さっとやっていこうかなと。で、ジータレスミ350、こんばんはと、はい、こんばんはっす、あざっす、351、はいと、まあ、何がはいなんだかよくわかんないですけど、まあ、とりあえずはいってことで、あざっす、こんばんはってことで、はい、まあ、挨拶だと思うんで、はい、てなわけで、早速いきましょう。多分あんまり時間かかるもんでもないと思うんで、両方足しても、まあ、さらっとやっていこうかなと。で、352。で、日曜のこの時間にそんな朗読が聞けることに感謝したいと。まあ、ありがたい話で、はい。聞いていただけると非常にありがたいですね。で、353番、おいちゃんバーと、おいちゃんじゃないですけど、バーバーと、今日の BGM が珍しい曲調だねと。まあ、あえて、ファミコン音源のような、8ビットみたいなやつなんですかね。なんですけども、そのなんだろう、勢いとか、それはそれで面白い。まあまあ、いろいろなジャンル、別に自分好きなもんはいろんなところに派生してるので、まあこういうのも別に嫌いじゃないですね。いいもんはいい、うん、ちなみに今の曲は浮雲っていう曲ですね。非常にですね、2分ちょいしかないんですけど、うまい具合に展開がいろいろあるので、動画もいろいろあります、これに乗っかった。で、354、巨人の研究も完結してるのでお願いしますと。巨人の研究終わったんだ。自分ピクシブって見ないから、まとめサイトの方しか見てないけど、あれ、それを入れても、それを入れても、巨人の研究ってどこにあるの。え、巨人の研究って、え、何、このアドレスは、このアドレスは、このアドレスで入れても、え、どれ、告知、どれだ、よくわかんないぞ。うん、よくわかんない。よくわからないけども、とりあえず新しいのが増えてるってことなんですかね。うん、でもどこに増えてるのかよくわかんないですけど、まあ軽く探しはすぐあるんでしょうけどね。ググりゃあんでしょうけど。で、355、伊沢さんこんばんはと、はい、こんばんはと、久しぶりに生で聞いてる、嬉しいですと、最後まで聞いてますんでと、あざっす。まあ、今日はあんまり長くならないとは思うんですけどね。で、356、久しぶりに頭から聞ける、他者と、まあ、頭から、はい、あざっす。で、巨人の研究がわからんな。巨人の研究って確か前編ちらっと見ただけでもすげえ長かった気がするんで、前編って書いてあるので3もあんの。ちょっと待って、あー、こりゃ長えや。でも後編ってあるのかな。本当に まだ、あんまり巨人の研究中編まではあるのは分かるんだけど、後編ってあるの？後編？これ違うな、中編だな、まあ、前中後編か。結構なもんで、まあいいや。で、357、吉浜にあったおっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけど、まああと、ありがとうございます。まあ、巨人の研究は、また次回やるとして、今日はとりあえずその2つ、書いといた2つを、まあ、やっちまおうかなと。師匠シリーズ終わんねえな、どんどん新しいのが出てくるから。すげえ勢いで、よりその加速してんのかな。で、あれで表示されなかったですかと、358ね。もしや登録してないと見られないのかなと、巨人の研究全編。とりあえずさっき書いてあるのと、あの、あれが違いますけどね、あの、アドレスが。うん。さっきのアドレスは ID イコールの後の数字が違いますけどね、うん、そもそもその前のやつも全然違うのか、だから多分違うの貼っちゃったんじゃないですか、ここならまあ分かりますね、前編中編後編と。長いね、長いね、長い長い。え、ちょっと待って、2ページって書いてあるじゃん。あ、2ページ目はそんなないのか。でも1ページ目が半端じゃなく長えな。これも普通にもう何分かかるんだろう。ちょっとわかんないけど、平気で30分は余裕でかかるな、これ。一つ読むのに。前編も同じぐらい。前編も同じぐらい。中編は？前編2ページ目あんのかな。これないな、1ページ目か。で、中編は？中編は少し短いのか、それでも大して変わらないけど、まあ、似たようなもんだな。なるほど。はい。まあ、大体わかりましたね。全部合わせて2時間コースぐらいなのかなっていう。で、359、今来たおっちゃんと、まあ、今来たでもまだやってないですけどね。はい。ありがとうございます。で、360、お茶コン M でバーバーと救うものとおっちゃん読んだ後に続編出たので読んでほしいなと。救うものって自分どこまで読んだのか分かってないですね。ちょっと確認しないとダメですね。まあ、いずれ読むんじゃないですか。とりあえず視聴シリーズもうちょっとで終わるから、うん、新しいのが出てなければそれが終わってその後に読むのかな、うん、で、361、巨人の研究も読んでよと。もう読むでしょうね。もう別に今日読むわけじゃないですけど。で、362、投げとか言ってるけど、本株を読破した方がやったなら余裕でしょうと。というよりも、もう、なんだっけ？このみってやつ自体が、すでに、5回分足して2時間半以上かかってるはずだから、別にそれから比べたらって話で。まあ、いつも通りっていう、まあ、長えなっていうのはいつも通りだなっていう意味で言ったような感じですね。別に特別長いなっていう感じではなくて、まあ、視聴シリーズで長いやつはこんぐらい、普通に前中後とか分かれてるやつはだいたいこんな感じだから、まあ、いつも通りだなっていう感じですね。余裕かどうかって言ったら別に余裕ではないんですけど、まあ、いつも通りっていうところをただ確認しただけですね。で、363、つうかゲームのオープニングと生ラジのオープニングが重なって再生されて、おすげえいいマッシュアップとか思ったらおっちゃんの声が出てきてびっくりしたと。俺黙ってた方がよかった。よくわかんないですけど。マッシュアップをぶっ壊しちまってすいませんね。で、364、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、いつも勉強しながら聞いてますと。勉強しながら邪魔になんねえのかなと思うけど、まあまあまあまあまあまあ、ありがたい話で。で、早速行きましょう。で、ミのプロローグ行くかと思いきや、まず剣道の話からやるっていう、順番がおかしいけど。でね、まあいいかなと。 普通にミのプロローグがやるか。やろ、ミのプロローグやって剣道の話やってやめよう。で、365救うものってあのとんでもないのをつけてる女の話かと。ちょっとね、自分も確認しないと忘れちゃって、相当前なんじゃないかなと思うんですけどね、救うものって読んだの、うん、だからちょっと確認しないと分かんないですけど、まあまあまあまあ、どの程度のボリュームがあって自分はその中でどこまで読んでるのかっていうのはちょっと確認しておかないとあれですね、ちょっと全然覚えてないです、うん、なんかでも1回しか読んでないのかなと思うんですけどね、スクーモのシリーズって書いたのが1回しかないから、その1回で終わってるのかなとは思うんですけどね、うん、ちょっとわからないですね、何にも確認してないですね、とりあえず、まあまあまあまあ、いきましょう。よいしょ。ミ、のプロローグに、当たる話ですね。あんまり長くないです。本当にプロローグなんで、1話目に入る前。ですね。で、ジータレスミ、366、どこまで読んだかわからないなら最初から読んでくれてもいいよと。おっちゃんが、おっちゃんじゃないですか、この後。とりあえず、まあ、読んだのは改めて読みたくはないなとは思ってるんですけど、ちょっとどんな感じだったか聞いてみて、軽くさっと聞いてみて、まあ、最初からやってもいいかなと思ったらやるだろうし。っていうとこですね。はい。まあ、そんな感じ。で、367、救うもの3つか4つだったよなと。救うものシリーズ、3つか4つだけ読んだと。まあ、その時はそれぐらいしかなかったってことですかね。1,2,3,4,5,6,78つに今なってますね。そうすると自分はそのうちの3つしか4つしか読んでないってこと？印印なのか印なのか分かんないけど、っていうやつを読んだか読んでないかぐらいのとこまでしかやってないと、ってことですかね。一つ一つは長くはないんですね。あんまり。まあいいや。これも別にさっとできるでしょう。そんなに別にボリュームがすごいあるわけじゃないから大丈夫そうですね。で、まあいいや。いってみましょうか。ミのプロローグですね。じゃあ行きましょう。師匠から聞いた話だ。匂いの記憶というものは不思議なものだ。すっかり忘れていた過去がふとした時に嗅いだ懐かしい匂いに誘われて鮮やかによみがえることがある。例えば幼い頃、僕の家の近所には大きな工場があり、そのそばを通る時に嗅いだ何とも言えない化学物質の匂いがそうだ。家を離れ大学のある町に移り住んでからも、どこかの工場で同じものを生成しているのか、時折よく似た匂いを嗅ぐことがあった。そんな時にはただ思い出すよりもずっと体の奥深くに染み込むような郷愁に襲われる。次の角を曲がれば子供の頃に歩いたあの道に通じているのではないか、そんな気がするのだ。そんな僕にとって一番思い入れのある匂いの記憶は石鹸の匂いだ。 どこにでも売っているごく普通の石鹸。その清潔な匂いを嗅ぐたびに、今はもういないあの人のことを思い出す。体を動かすのが好きで、山に登ったり、街中を自転車で走ったり、いつも自分のことや他人のことで駆けずり回っていたその人は、きっと健康的な汗の匂いをまとっていたに違いない。けれど、僕の記憶の中ではどういうわけか、いつも石鹸の匂いと強く結びついている。その人がこの世を去った後、その空き部屋となったアパートの一室を僕が借りることになった。殺風景な部屋に自分の荷物をすべて運び込んで梱包を解き、一つ一つあるべき場所に配置していった。その作業も一段落し、埃で汚れた手を洗おうと流し台の蛇口をひねった。コンコンコンという音が水道管の中から響き、数秒から10秒程度経ってからようやく水が出てくる。古い水道管のせいなのか、その人がいた頃からそうだった。その人はよく僕に手料理を作ってくれた。そう言うと妙に色気があるように聞こえるが、実際は同じ釜の飯という方が近い。兄弟か、あるいは親しい仲間のような関係。それが望ましいかどうかは別として、その人は台所に立つと、まず真っ先に手を洗った。石鹸で入念に。だから、食事時のその人はいつもほのかな石鹸の匂いをまとっていた。今でも爽やかなその匂いを嗅ぐと、あの頃のことが脳裏によみがえる。痛みや焦り、歓喜や悲観、絶望と祈り、僕の青春のすべてが。蛇口をひねり、水が出るまでのわずかな時間、その人は乾いた石鹸を両手で挟み、そっとこすり合わせていた。その小さな音、それを僕は背中で聞くともなしに聞いている。ささやかなひととき。戻れない過去はなぜこんなに優しいのだろう。その人がいない部屋で、僕は一人蛇口から落ちていく水を見つめている。手には無意識に握った石鹸、指の間から粛々と水は流れ落ちる。ほのかに立ち上る涼しげな匂い。僕はよみがえる記憶の流れにしばし身を任せる。寒い日だった。昼過ぎから僕はある使命を帯びて、オカルト堂の師匠が住むアパートに乗り込んだ。12月も半ばを過ぎ、街中を、いや目に映るすべてを一色に、いや二色に染めているイベントが目前に迫っていた。赤と白だ、何もかもが。それに伴い、僕にも焦りと若干の期待が入り混じった感情が押し寄せていた。ドアをノックすると、赤でも白でもなく青い斑点を着た師匠が玄関口に現れて、じっと僕のことを見つめる。いや、見つめているのは僕の手元だ。つまりスーパーの袋である。コロッケが大量に安売りしてたので一緒にどうですかと言うと、入れとばかりに顎を軽く振る。部屋に上がらせてもらうと、こたつ布団に人型の空洞ができている。その向かいに腰を下ろして足を入れ、袋からコロッケのパックを取り出す。師匠は台所から小ぶりの鍋を持ってきて、甘酒だとこたつのテーブルの上に置いた。鍋の中には白くてドロドロしたものがほのかに湯気を立てている。生姜の香りがした。お椀に取り分けてくれたそれをコロッケをかじる合間にすする。ここ数日でめっきり冬らしくなったものだ。朝方路上に止まっていた車のフロントガラスに霜が降りていたことを思い出す。こっちのが普通ので、こっちがかぼちゃ、こっちがクリームコロッケです。かぼちゃコロッケに手を伸ばす師匠を横目に、床に散らばっている雑誌を手に取り、見るともなしにパラパラとページをめくる。クリスマスどうするんですか。それをなかなか口に出せないまま、特に会話らしい会話もなく、穏やかな時間が過ぎていく。コロッケを3つ平らげた師匠は甘酒を片付け、ふんふんと鼻歌を奏でながらテーブルに向かって何かを書き始めた。 気になったので首を伸ばして覗き込むと年賀状のようだ。万年筆で書かれた新年の挨拶の横に可愛らしい蛇の絵が見えた。来年は見年だっただろうかと一瞬考えたが、そんなはずはなかった。その蛇は何ですか？この子は金蛇ちゃんだ。顔を上げず師匠はペンを動かしながら答える。どうやら干支を表す動物ではなく自分の署名代わりのキャラクターらしい。かな子という名前とかけているのか。そういえばバイト先の更新所でも彼女が作成した報告書の端にこんな蛇の絵を見たことがあった気がする。にっこり笑った蛇が二股に分かれた舌をチロチロさせながら三重にとぐろを巻いている絵だ。金蛇ちゃんですか？そう。一枚書き終えて師匠は次の宛名書きに移る。でも金蛇ってトカゲの仲間じゃなかったですか？ふと湧いた疑問を口にすると、えっと師匠が初めて顔を上げた。蛇だろ。いや蛇ってついてますけど確かトカゲだったような。足もあったはずですよ。うろ覚えだがなんとなく自信があったので言い張ってみる。師匠は納得いかない表情で自分の描いた絵を見つめている。なんだかキクラゲはクラゲなのか海藻なのかで言い争いをしたことを思い出してしまった。その時は勝者のいない戦いだったが、今度はどうだろうか。カナヘビがトカゲ？と鼻で笑いながらつぶやく師匠に、僕は確かめてみましょうかと言って立ち上がる。玄関に向かい靴を突っかけて外に出ると冷たい風が顔に吹きつけてきた。体を縮めて小走りにアパートの右隣の部屋の前まで行く。ドアをノックすると、はいという声とともに部屋の主が顔を覗かせる。卵のようにつるんとした顔に細い目と低い鼻、そして薄い唇が乗っかっている。小山だか中山だか大山だか忘れたが、確かそんな感じの名前の人だった。どうしました？百科事典を貸してくれませんか？この師匠のアパートの隣人は普段何をしている人なのかさっぱりわからないが、しばしば師匠の部屋に食べ物をたかりに来たりしていた。師匠は基本的に追い返しにかかるのだが、当人は至って平然と師匠の容姿を褒めそやし、口先三寸で丸め込んで、最終的にただでさえ乏しい食料のその何分の一かをせしめるという奇妙な人物であった。僕は以前その彼の部屋にあげてもらった時に百科事典が詰め込まれた棚があったことを覚えていた。構いませんが、赤さと穴で言うとどこをご所望ですか？かのところをお願いします。そう言って売れ残りのコロッケを差し出す。しばしお待ちを。そうして守備よく百科事典を借り受け師匠の部屋に戻ると、早速金蛇のことが出ているページを開いて見せた。小さな写真がついている。その姿からして一目瞭然にトカゲである。説明文を読むと、幽輪目、トカゲア目、トカゲ科目、カナヘビ科とある。よくはわからないが要するにトカゲのようだ。写真を見る限り普通のトカゲと比べると鱗が妙にカサカサとしていて脂っ気がない印象だった。だがもちろん手足はあるし、ヘビとは明らかに違う。トカゲじゃないですか？師匠は何事か反論しようとしたようだが、百科事典の背表紙を見て、それが有名な出版社のものであることを確認するや諦めたように嘆息した。はいはい、私が間違えておりました、アホでした、これでいいのでございましょう。そう言って自分の描いた蛇の絵に申し訳程度の小さな足を4本描き添えた。とぐろを巻いたままなのでバランスが非常に悪い。というか手などは一見2本並んでいるのだが、よく見るとトグロの別の段から出ている。冒涜的な生物だ。その絵に対するツッコミを入れる前にふと思った。百 百科事典の記事なのに出版社次第では何か言い訳するつもりだったのかこの人は。拗ねたようにうつむいて年賀状の続きを書き始めたのを見て僕は腰を上げ百科事典を返しに行った。ドアを叩くと小村だか中村だか大村だかという名前の隣人がニュッと顔を出す。コロッケの何をお調べになったのです？いえ、確かに家業ではありますが、コロッケを調べたんじゃありません。そうですか。かぼちゃコロッケもクリームコロッケも家業ですから、私はてっきり。そうですか。そういえば、昨日お隣を訪ねてこられた男性のお名前も家業から始まったような。もっといりますか、コロッケ。
あ、すみません、こんなに。
で、その男とは？
最近またよく見るようになった方ですよ、あの背の高い
やつか。暗鬱な気分になった。状況をもう少し詳しく聞いたが、その気分に拍車をかけただけだった。
あげます。え、全部？すみませんね、どうも。これで年を越せそうです。
卵のような頭を丁寧に下げるのを呆然と見下ろしてから師匠の部屋に戻る。その本人は万年筆の先をペロリと舐めながら真面目腐った顔でテーブルに向かっていた。僕は体にこびりついた冷気を振り払うように玄関口で服の裾を直すとうっすりとこたつに入った。
クリスマスどうするんですか？
なんだかどうでもよくなってきて本題を口にした。
は？
師匠は頭がすっかり正月へ飛んでいたのか、その単語の意味が一瞬理解できないような表情をしたが、すぐに笑い始めた。
お前クリスマスなんか信じてるのか？
小馬鹿にしたような声。いや待て、何かおかしい。
サンタクロースならともかく、クリスマスを信じるっていうその概念がおかしくないですか？
まさかサンタどころかクリスマスというイベント自体を迷信だと親に吹き込まれてきたかわいそうな子だったのか師匠は。
ただの言葉のあやだ。
そう言ってまだ笑ってる。なんだかクリスマスを前に焦っているこちらの腹の内を読まれたような気がして恥ずかしくなった。
そういえばクリスマスにまつわる怪談話があるよ。
どんな話ですか？
実はなんだけど。
と言って師匠はこたつの中でごそごそ動いていたかと思うと脱いだばかりの靴下を床に置いた。
おととしだったかその前だったか、クリスマスイブに一人でいたんだよ、この部屋に。やけに寒い日だったな。サンタでも来ねえかなと思って枕元に靴下を置いといたんだ。あ、こんな風に寝る前にちゃんと戸締まりして、よし、これで朝起きて靴下に何か入ってたらサンタ確定だと。もちろん冗談のつもりだ。まあイベントごとだし気分の問題だから。で、寝たわけ。
え、そこから階段になるってどういうことだ？まさか。
ドキドキしながら聞いていると師匠は床に置いた靴下を手に取る。
朝起きたら入ってるんだよ。
嘘でしょ。
急に鳥肌が立った。思わず声が大きくなる。いや本当だ、入ってたんだよ私の足が。
師匠は真剣な表情のまま口元を押さえる仕草をする。
力が抜けた。
寒かったせいかな、普段は冬でも靴下履かずに寝るから寝ぼけて履いちゃったらしい。
からかわれたと知って腹が立ってきた。
もういいですと言ってこたつに入ったまま後ろに倒れ込む。
いや私からしたら結構怖かったんだってと言い訳をしていたが、やがて静かになった。
再び万年筆が紙の上を走る音。
しばしの間考え事をした後、天井を見ながらぼんやりと言った。
おととしはそれとして、今年のイブはどうなんです？
ペン先の音が止まった。
2回聞いたのだ。いくらこの人でもどういう意味で聞いているのか分かっただろう。顔は冷たく、足は温かい。わずかな沈黙の後で、お泊まりという単語が出てきた。あ、違った。お泊まり。2回言った。その2回目は1音節ごとに区切り、しかもくねくねした動きがついていた。そうですか。もういいや、帰ろう。そう思った時、師匠が意外なことを言った。お前も来るか？
はあ？
思わず跳ね起きた。どうしてそうなるのだ。僕の動きに驚いたのか、師匠の体がびくりと反応する。いや、そんなにいいところじゃないぞ。ひなびた温泉宿だ。
行きます。
とりあえず即答しておいてから疑問を口にする。なんでクリスマスイブに温泉なんですか？
それには深い事情があってだな。
と師匠がもったいぶりながら話したところを要約すると、要するにバイトだった。小川調査事務所という名前の更新所で師匠は調査員のバイトをしているのだが、中でもオカルト絡みの妙な依頼を専門に請け負っていた。たった一人の正社員にして兼所長の小川さんにしても、そうした怪しげな依頼を積極的に求めているわけではないのだが、今までに師匠が携わったケースの関係者からの口コミで日増しにそんな仕事が増えつつあった。そしてそんな口コミの大半を担っていると思われるおばあさんがいるらしいのだが、その人の紹介でこの年の瀬に転がり込んできた依頼だった。ばあさんがひいきにしてる馴染みの宿ということだけど、どうも出るらしいんだな。
出るとはあれですか？
うん、これが。師匠は両手首を引きつけてから胸の前で折った。目を細めてニュッと舌も出す。
そんなに大きな旅館じゃないみたいだけど、毎年正月をそこで過ごすお得意様が何組かいるらしくてな。その前に、つまり年内にどうにかしたいんだと。
お払いとかしてもダメだったんでしょうか？
ああ、ダメだったらしい。そのあたりがちょっと訳ありみたいでな。詳しくはまだ聞いてないんだけど。
僕は指を折ってみた。年末までそれほど猶予がない。だからクリスマスに泊まり込みで仕事が入ってるのか。でもどうして僕にあらかじめその話が来なかったのだろう。
零細更新所である小川調査事務所のバイトの助手という立派な肩書きがあるというのに。
さすがに10代の若者にクリスマスに仕事しろとは言えないからな。
そんな。
あなたと一緒にいなくて何のクリスマスかとはさすがに言えなかった。
じゃあ助手を一人連れて行くと言っとくから。
師匠はそれだけを告げるとまた年賀状を書く作業に戻った。僕はそれを見てそろそろ帰りますと立ち上がる。
クリスマスイブに師匠と二人、田舎の温泉宿でお化け退治か。真冬だというのに体の芯に火が入ったような感じがした。僕は半ば無意識に小さく拳を握る。
それを見た師匠が、やる気だな、よろしく頼むよ、と気の抜けたような声で言った。
以上、ミプロローグでございました。噛みました、最後もダメでした。
はい。で、ジダレスミ、368スクーモノシリーズの新しいのって魔法と。自分それ以外も読んでるのかどうかわからないですね。で、369、さっき救うものを2個化しようと思ってダウンロードしたところでこのタイムリーな話は嬉しい。 救うものを2個化しようと思ってダウンロードした。まあありがたい話で、はい、まあいずれやりますね。で370やった間に合ったおっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、はい。で371、あのエピローグとつながった淡い思い出だなやっぱりと、はあ、ちょっとね、はい、びっくりしました。あれっていう、まあ376番さんも書いてますけど、あれこんなに師匠のこと好きだったんだこの人と、あれそんなだったっけっていう、うん、そんなガッツポーズして、そこまでだったっけ、うん、で372冒涜的と、もう適当にベンベンベンってつけたらもうめちゃくちゃじゃねえかっつって、で373カナヘビってカナコちゃんのヘビって意味だったのか、意外とお茶目な人だなと、全然分かってなかった、で374このおばちゃんって怪物に出てきた占い師のおばさんだろうねと、マジで、え、その人なの、怪物に出てきた占い師のおばさんとこの依頼をガンガン回してくるおばちゃん、そうなの、うん、で375ものすごくいい話やプロローグと、まあそれでね、その身の部分の、まあ、流れとその、まあ、最後の部分のところね、ていうかなんでまとめのところに載ってないんだ、これ大事だと思うんだけど、うん、なんでか知んないけどないですね、ちょっと残念ですね、忘れちゃったのかな、まあいいや。で、さっき読んだ、376ね、こんなに師匠のこと好きだったのこの人っていう、ね、その後、またこの、まあ、今の僕がここに住むわけですよね、またね、うん、はい、驚きです。では、どうしよっかな。剣道の話。っていうやつに行きたいと思います。で行く前に、ジータレス読み377、占い師のおばちゃんは小川調査事務所によく依頼回してくれるでかい調査事務所の勘がいいおばちゃんじゃないのかと、うん、あ、そうなので、378が依頼のおばちゃんって結構裕福なおばちゃんって感じがするから違う気がするな占い師と、占い師のおばちゃんは話の流れだと京介につながってると自然な気がすると、裕福なおばちゃんって感じがするから違う、まあ具体的にこうだとは書いてないわけだからまあ何とも言えませんな、で379本編を書き上げてから追加で書いたのかなと、追加で書くのって難しいと思う、もともとこれを考えとくっていうか、うーん、この流れがあって、まあ、載せないに、仮に載せないにしても、いや、でもおかしいな。見って書いてある。2010年12月25日にこの投稿してるもん。2010年だよ。2010年の12月25日に投稿してる。この見。てか、見って長え。あれ？ミの本編の1が2012年1月2日だぞ。1年以上間を空けて書いたのか。へー。 なんでこんなに空いたのかがよくわからないけど、登校日が1年ずれてるな。うん。で、すげえのが12月25日にこれ投稿してんだ、プロローグって。クリスマスの話してる時に。またやるね。なるほど。そっか。まあいいや。で、ちょっとびっくりですね。で、380、刀で小川調査事務所に依頼を回してきたおばちゃんじゃねと。いや、まあそうなんですけど、依頼を回してきたこのおばちゃんが、怪物に出てきた占い師のおばさんなんじゃないかって書き込みがあって、それに対してああだこうだっていうところなんで、小川調査事務所に依頼を回してくる、バンバンそういう系の依頼回してくるおばちゃんっていうのは、うん、そのおばちゃんでいいと思うんですけど。で、381、まとめ人のミス、まとめ人、まとめの人のミス、うん、なのかな。ていうか、そんだけ外れてるから、もう分かんなくなっちゃったのかな。で、382、コミケ前、富田、コミケ後、正月に10日かなと。それでも2010年の12月25日と2012年の1月2日だから1年空いてますね。前後じゃ済まない1年 の、 あのブランクがある、2011年の1月2日だったらね、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、それではもう説明できない1年が空いてる、うん、1年空いてるんで、まあ、貯めといて、うん、まあ、どういうことなのかよくわかんないけど、なんでこんなに間を空けたのか。で、383、おっちゃんごと久々に来ました、出遅れですかと。あ、とりあえずこんばんは、おっちゃんじゃないですけど。で、出遅れかどうかっていうのは、まあ、とりあえず一つ読みましたんで、次は単発のやつなんで、まあはそれはそれで、続きものじゃないやつを次読むんで、一つで一回で終わるやつで。384、サムヘビちゃん今日も期待してるぜと。まあ名前が違いますから、とりあえず、あざっす。で、行きましょう。剣道の話。どうしようかな。まあ、京介さんのテーマソングはこのウニさんがこの曲なんですけどって言ってるんですけど、まあ、別にそれを流そうとは思ってなくて、普通にこのバックで行こうかなと思います。で、ジータリスミ385、確か田舎の途中で一度筆折ったからではと、空白の期間、まあそこでね一旦、うん、なぜ空白を作ったのかとかそういうのはまあ分かりませんが、まあ、そういったことがあったんでそれだけ空いたと、うん、まあ、いろいろあったんでしょう、うん、人それぞれいろいろありますからね。で、で、386、まとめてどこのこと言ってんのと、視聴シリーズにまとめてるところっていろいろあるんだけど、シャレコアにはミーは全部あると。自分シャレコアじゃなくてね、師匠シリーズのまとめ、2ちゃんの怖い話まとめって書いてあるところを基本的にいつも見ます。なんでかっていうと字が大きくて読みやすいからです。で、シャレコア、シャレコアの師匠シリーズのとこだとあるんだ。シャレコアの師匠シリーズってどこなのかが分かんない。シャレコアにはミは全部あると。シャレコアってどこにあるんだろう。 シャレコア、シャレコアとだけしか言わないとね、どこのサイトなのかわかんないんだよね。シャレコア、シャレコアにはミは全部ある、シャレコアにはミは全部ある。その肝心のね、そのあ、でもいいんだ、ここにあるじゃん。うん、師匠シリーズまとめ、にちゃんの怖い話まとめにはちゃんとミの1にあるわ。で、いつも見てるのがそこなんですけど、みはね、んなこと言っときながら、俺はね、スレでね、貼ってくれたやつがあって、それを、まあ、そこにもう、バーっと1から5まで貼っといてくれたから、そこを開いたんですね、今回はね。だいつも開いてるところと違うところ開いて読んでたんですけど、そうそう、みはね。でも自分がいつも見てるところにありましたね、ちゃんとみの、1にちゃんとそのプロローグも含めたやつが入ってましたね。で、387、いつも楽しく聞いておりました、アザス、途中からですが今夜も聞かせていただきますと、ご丁寧にどうも。はい、まあ、ミのプロローグだけ終わったというところですね。で、388、月一連載とかいう噂。月一連載、それも大変だろう、うん、大変だと思うんだけど、月一連載ってめちゃめちゃ大変じゃないの。そうでもないのかな、よくわかんないけど。で、389、なんという年齢発言、なんという年齢発言、どこのこと言ってんだろう、全然わかんない。で、シャレコアの、シャレコアってここですよっていうので、ここのどこを見りゃ師匠シリーズが書いてあんだ、師匠シリーズってどこにあるのこれの、開い、その何番、390番さんが貼ってくれたとこのとこに師匠シリーズっていうのはどこにあるんだ。シリーズ関連ものってどっかで、シリー、師匠シリーズで、ミ本編、ここだとミの本編の、まあ、1に当たるやつを開くとプロローグがないんですね。ここは、ここはプロローグがない、肝心のプロローグがござんせんと。それとも上にあるのか、上にあるのか知らねえけど、とりあえずない、ここはミのプロローグがないですね、入ってませんよ。で、391、シャレコはシリーズもののカテゴリーに師匠シリーズと救うもののコーナーがありますよと、ありました。はい、あざす。で、ここはね、分かりづらくて自分あんま好きじゃないんですね。ここのサイトがあるのは知ってるんですけど、あんまここからなんか見たっていうのはあんまないです。ここは見たことあるんですけど、ここね、分かりづらい、その非常に見づらくてね、あんま好きじゃないです。で、392、ここですと、巨人の研究はないねと。巨人の研究もないですね。だからここ遅いんですよ。で、早いっていうので、さっき言ったその2ちゃんの怖い話、師匠シリーズ2ちゃんの怖い話って書いてある、ググるとね、上から3番目ぐらいに書いてあるやつ、師匠シリーズまとめで真ん中にそのアスタリスクみたいなの書いてあって、2ちゃんの怖い話まとめって書いてあるやつは、ここ結構ね、更新早い。で、ここのやつで読んでたね、当時も。昔、ここの上から読んでいきましょうつって読んでった感じですね。で、 393、まさか伊沢さんでシャレコはまとめサイト知らない、ちょっと衝撃だわと。知ってても、あんま見てないってことですね。で394、星を見る少女の上にあるのかプロローグで、395、プロローグはちょっと上にあるね、プロローグという副題はないけど、なるほど。見てみよう、まあ、そういう意味ではあれなんじゃない、もうちょっと見の本編の上にずらしてもらってもいいんだけど、あ、本当だ、星を見る少女の上に見って書いてあるね。あー、そうか、まあ、順番投稿した順番的には多分こうなんだろうけど、もうこれ見の本編の上に置いといてくんないとわかんないねこれね。パッと見じゃあちょっと気づかない人もいるかもしれないし、俺も実際まあ気づかなかったしねっていうところで、はい、あんまり自分そこは使ってないってことですね。だいたいでもあの教えてくれるから、それで、なんだ、あそこを教えてくれて貼ってくれたやつを読んでるっていうところから、自分からあんま見ないっていうのが正直なところですけどね、うん、そのシャレコアのやつも貼ってくれたやつを、結局読んでることが多かったりするんで、そのシャレコアのまとめサイトを自分から開いて、そこに貼ってあるやつでどれがいいかなとか自分で調べるっていうか、なんか探す、まあ、ホラーテラーは自分で探すんですけど、っていうことはあんまりシャレコアのやつはやらないですね。やらずとも教えてくれて助かってるってところですね。はい、で、300、どこまで読んだっけ、396って読んだか、ミとミ本編に分かれてて、ミにプロローグなってる、剣道の話は入ってない、で397が本編の4つ上にあるよと、で398、プロローグだけ別扱いになるんだやっぱりと。まあ、投稿されたそのタイミングがついまずれちゃってるせいだとは思うんですけどね。で399、ただシャレコアは2ちゃんに掲載したのだけしか載せないので剣道の話とかないんですとあ、そうか、ピクシブのやつはもうないってことね。そういう意味ではちょっとこれからだってピクシブに増えていくわけでしょ。そうするとその巨人のやつもその乗っかんないってことになっちゃうから、そうなっちゃうとちょっと使い勝手が悪くなるんじゃないっていう感じですね。そうするとで、400、シャレコはまとめサイト読みづらいですかと、話探しやすいし読みやすいんだけどなと。まあ人それぞれ、なんだろう、なんかごちゃごちゃっとしてる感じがして、もう少しなんかここなんか綺麗にできねえのっていうところは個人的にはありますけどね。まあ、別に自分で何かするわけじゃないからそんな文句言ってもしゃあないんですけど、あとなんか字がなんでこんな 薄い字を選んでんだろうっていう、灰色、薄灰色バッグに対してなんでこんななんかそれに似たような色にしてんだろうっていう、見づれえなっていうで改行してる部分がなんか改行っていうか、うん、説明文のところもすごいなんか読みづらいし、で実際俺だって今ここのサイト開いてシリーズものがどこにあるのかちょっと時間かかりましたからね。それぐらい個人的にはちょっと見づらいってとこですね。別にだからどうしたってあれですけど、まあ、自分はそう思ったっていう。そう、あとは何なんですかね、でボタンを押して、まあいいや、まあいい、ちょっとまあ自分的にはまあ見づれえなって思っただけ。で401、なんかただ大量に話が置いてる感じがするので私も読みにくいかもと。そうですね、自分もなんかそんなイメージがあります。あと何なんだろう、まとめてある目次なんだろう、まあうん、なんかまとめて 綺麗になんか整理してあるっていうよりもなんかドーンととにかく詰め込んでる感じがあってちょっとごちゃごちゃ感が強いのかなというのはあるかもしれないですね。まあそれも人それぞれですね。多くの人がそこをいろいろ参考にして参考にしてじゃねえ使ってると思うんでいろいろあると思うんですけど、で402でもミプロローグの後に星を見る少女、花あ食べるで投稿してるんだよなと。だからなんでミプロローグの後にそのミの本編の話を書かなかったのか、書いてたんだけど貯めといたのか長いからね、なのかよくわからんですけどもっていうところですかね、なんか考えがあったのかもしれないですけどね、なんか結構長めでいいのできたからちょっとこれはどうしようかなみたいな、なんかあったのかもしれないですけどね、それはまあわかりません。で403もうええから剣道はよと、俺も今やろうかなと思って結構長引いたなと思ってました。はい、じゃあ行きましょう。剣道の話ってやつですね、1話完結いきましょう。大学1回生の秋だった。旅行の打ち上げと称して4人の仲間で集まりカラオケに行ったことがあった。俺の田舎での恐ろしい体験を共に乗り越えた仲間だ。なのに最初から妙にギクシャクして盛り上がりに欠けた。京介さんが持ち歌っぽい天使の休息を歌った後に師匠が古いなとつぶやいたあたりから雲行きが怪しかったのだが、その師匠がセクハラのつもりなのか、おっぱいがいっぱいという歌を歌ったことに対し、女性陣が全くのノーリアクションだったことがその変な空気に拍車をかけた。師匠は黙々とセクハラソングばかりセレクトして歌い、金太の大冒険で一層ボックス内を寒々とさせた後に、どうして吉田松陰物語が入ってないんだとインデックスに一人で切れたりしていた。その後カラオケ屋を出て近くのハンバーガーショップでテーブルを囲んだ時もなんかもうとっとと解散しようぜ的な雰囲気が漂っていた。しかしどういう会話の流れだったか判然としないが、京介さんと師匠が二人とも剣道をやっているという話になって俺は素直に感心していたのであるが、ココさんがぼそりと一言つぶやいた時にあ、まずいと直感した。どっちが強いのかしら。それはまずいでしょうよ、明らかに。案の定二人ともピクリと反応し、顔をこわばらせながら子供じみた牽制が始まった。まあやってたって言っても高校卒業してからはあんまりやってないしね。でもまあ女子と男子じゃ比べようがないっていうか、競技としても混合でやることなんてまずないし、あんまり意味ないんじゃないかな。そうかな。私は今でも道場に通ってるけど、稽古は男子とでも普通にやるよ。いやそうじゃなくて、ほら男子と女子が試合が分かれてるって時点でそもそも勝負が成り立ちにくいくらいの何が、ほら身体的な差があるわけじゃない。個人と個人を比べるのにそれぞれが属してる集団を持ち出すって時点で確信に触れたくない理由でもあるのかと勘ぐってしまうがな。へえ、一般論に話を落とすのは優しさでもあるってことがわからないやつもいるんだな。それはどういう意味なのかな。いやそのままの意味でしょう。はあ、いやだ、何この大人げなさは。いつものことと鷹をくくりながらもネタがネタだけに血を見ずには終わらないような気がしていたが、やはりそういう方向へ話が向いていった。じゃあ1週間後私の道場で。逃げるなよ、 本当に1週間でいいのか。
いいよ、ブランクっていうほどのものじゃないし、もちろんハンデっていうほどのものでもないよ。
ほんといちいち勘に触るな、この男は。
君ほどじゃないよ。
死ね。
市内で死なせるものなら見せてほしいね。そもそも市内は稽古での殺傷を防ぐ目的で、かの県政上泉信綱が。
うるさい。
とにかくそんな調子で決闘の日取りが決まった。僕は見届け人ということになったようだ。ハンバーガーショップを出て解散するとき、ココさんにどっちが勝つんですかと囁いてみた。するとどうでもよさそうな口調で、
わからないから聞いたのよ。
そりゃそうですね。
一週間後、俺は中町県友館という看板の前に師匠と並んで立っていた。思ったより大きな道場で、建物の古さといい、なかなか雰囲気があった。京介さんが子供の頃から通っているという道場だ。隣の師匠をちらりと覗いたが、その横顔にはわずかな緊張の色がある。格好は紺の道着に袴、背中には防具が入っているらしい袋と竹刀の形をした袋を担いでいる。何も家から道着を着てくることはないと思うのだが、敵の陣地で悠長に着替えてられるかとのこと。かなりの意気込みだ。立場上、俺がどちらか一方の味方をするのも変なのだが、場所が師匠にとっては完全にアウェーなので、どうしても師匠寄りの立ち位置になってしまう。
そんな剣道の道具持ってたんですね。知りませんでした。
男が武道をひけらかすものじゃない。言葉は妙にかっこいいが、要するに押し入れで埃をかぶっていたのだろう。俺の勘では多分師匠の負けだ。玄関から入るなり、師匠が大きな声で頼もうと言った。
おお、世界に入り込んでる。
しかし応答はなかった。出迎えも。
少し気まずい思いをしながら、薄暗い建物の中を進み、物音のする方へ進むと、広い板張りの空間へ出た。
お、来たな。
道場の中にはわずかな人影しかなかった。全部で3人、全員が防具を身につけている。そのうちの一人が面を取りながらこちらに近づいてきた。
ようこそ。私が当館の主、中町です。
男性だった。ハゲ頭に肉付きのいい顔。50、いや60代か。差し出されたその手を慎重に握る師匠。その後ろから同じく面を取りながら京介さんが歩み寄ってくる。ふわりと顔の周りに湯気が立った。汗が滴っている。
逃げなかったな。見直したぞ。
軽く頭を振りながら言う。
ガランとした道場の中を見回した師匠に、中町さんは笑顔を浮かべた。
ああ、今日の練習は晩からです。
そういえば今は平日の昼間だった。大学生をしていると時々常識的な曜日や時間の感覚が薄れてしまう。
京介さんが後ろを振り返りながら声を上げた。
そういやお前は今日はどうしたんだ。
道場の奥で素振りをしていた人の動きがピタリと止まる。面がこちらを向いた。
創立記念日。
え？
創立記念日。
男の子の声。よく見ると小柄だ。防具に包まれた体はパッと見では年齢不詳だが、どうやら中学生くらいのようだ。学校が休みだということか。
ギャラリーは少ない方がいいでしょう。
中町さんはタオルで顔を拭きながら、
準備をなさいますね。どうぞご自由にお使いになってくださいと道場の中を示した。
素振りはしてきましたと師匠は京介さんの方を見ないようにしながら、足元の板張りを確かめるように踏みしめる。
すり足だけさせてください。
そう言って荷物を置くと板張りの上を滑るように歩き始めた。真剣な表情だ。俺はその様子を見ながら道場の壁際に腰を下ろした。
まあ、京介さんは汗を拭きに行ったのか、控え室らしい板戸の向こうに消えていった。中庭らしい方に面した窓から光の筋が伸びて道場の床を照らしている。天井が高い。師匠の動きに合わせてキュッキュという小気味よい音が響く。木の匂いがする。剣道か。やったことはないし、目の前で見るのも初めてだった。中町さんがじっと師匠の足運びを目で追いかけている。なぜかその首の動きが怪訝そうにかしげられているように見えた。俺は不安になった。師匠が本当に剣道などできるのかという不安だ。その道の人の前で恥をかくのは見たくなかった。しかし師匠は平然とその視線を受け流している。やがて足を止め、俺のすぐ隣に置いてあった道具袋の方へ近づいてきて、竹刀を袋から取り出した。そこへ中町さんから声がかかる。打ち込みくらいはしておいた方がいいでしょう。師匠は迷うような表情を見せたが、ゆっくりとうなずいた。あ、元立ちやりますよ。奥で素振りをしていた少年がこちらにやってくる。師匠は道具袋を開け、防具を取り出した。そばに寄るとお香の匂いがした。防臭のためだろうか。誰と、銅と、面と、小手。師匠はそれらを順番に身につけていく。なんだか目の前で師匠ではない別の何かに変わっていくようだった。完全武装を遂げた師匠はふっと息をつくと竹刀を手に取り、道場の中ほどへと進んでいった。同じ格好の男の子もそちらへ向かう。打ち込みでいいですか、それとも係ですか。
いや、合格で頼む。
面の奥からそんな言葉が出てくる。一瞬ハッとしたような雰囲気がもう片方の面から漏れた気がした。けれどすぐに少年は竹刀を構え、わかりましたと元気な声を張り上げた。互いに礼をした後、二つの竹刀が音を立てて交差した。おおと声が漏れてしまう。どうやら試合形式の稽古のようだ。二三度打ち合ったかと思うと、ガツンと鈍い音を立てて二人の体がぶつかる。うおーという凄まじい声が師匠から上がり、俺は思わずびくりとする。それにこうしてキョエーという甲高い声がもう片方から上がる。その迫力に俺は腰が引けてしまった。おいおい、本当に剣道やってるよ。そんな間抜けな感想が頭に湧いてくる。もしかして師匠強いんじゃないか。そう思いながら見つめていると、いつの間にか控室から出てきた京介さんが壁際を遠回りしながら俺のそばへやってきた。袴を翻してストンと姿勢よく腰を下ろす。背筋がきれいに伸びている。視線は道場の真ん中で竹刀を合わせている二人へ向けられている。俺は横目で京介さんの顔を伺う。
どうですか。
何が。
前を向いたままだ。
勝てますか。
この二人の勝敗か。
いえ、
京介さんが師匠にです。そう言おうとすると遮られた。
見てればわかるよ。
ビシーという激しい音がして師匠の竹刀がガクンと揺れる。少年の放った小手が師匠の左手に入ったらしい。間髪入れずに二人はガツンとぶつかり、つばぜり合いが始まる。そして離れ際に一瞬の隙をついて、また師匠が小手を決められた。早すぎてよくわからないけど、多分。
あれ、師匠もしかして押されてる。
本番の前にもうメッキが剥がれてしまうのか。
すると京介さんが横でポツリと言った。
思ったよりやるな。
その間にも竹刀を持った二人は目まぐるしく動き、お互い面を狙って相打ちした後、くるりと首を振った少年が体を沈ませながら師匠の胴を打ち抜いた。そばに立っている中町さんがうなずいたのを見ると、綺麗な一本だったようだ。
ダメじゃないか師匠は。
そう思うとなんだかひどい脱力感に襲われた。
しかし京介さんは依然興味深そうにその様子を見つめている。
これあの子の方が優勢なんですよね。
念のために確認する。
当たり前だ。あの変態が勝てるわけがないだろう。ユータはこの間中学の県大会の個人戦で優勝したばかりだ。
おいおい、先に言ってくださいよ。それめちゃくちゃ強いんじゃないですか。
その小柄な体を改めて見つめる。
驚くと同時に師匠がかわいそうになった。
京介さんと戦う前のほんのウォームアップのつもりで市内を合わせたのに、こんな子供にいいようにやられてしまうなんて、きっと訳が分からず混乱しているに違いない。
おおというおたけびとともに師匠が何とか面を打ち返したところでお互い動きを止めた。そして礼をして別れる。
少年は面を取りながら、いや強いですねなどと嫌味を感じさせない口調で師匠に話しかける。師匠の方は息が上がっているのか返事ができないようだった。
これから本番だというのに実にまずい雰囲気だ。最後の面打ちも素人目に花を持たせてくれたようにも見えた。
案の定京介さんはふっと口元を緩めている。
あの子強すぎますよと俺は抗議をした。相手が県の中学チャンプだなんて知らない師匠は今頃ショックを受けているに違いない。必要以上に自信喪失していなければいいが。
心配しているその横で京介さんはすらりと立ち上がった。
その無駄のない動きは錆一つない日本刀が鞘から抜き放たれたようだった。
そうかな。
後進からそんな言葉がこぼれてる。
そうかなって明らかに強すぎですよ。素人が見ていてもわかるくらいに。
続けてそう抗議しようとしたときに京介さんはすっと足を運び始めた。
私の方が強いよ、そう言い残して。
その後は無残なものだった。息を整えた師匠が京介さんと正対し、市内の先を合わせた後は一方的な展開だった。5分3本勝負と申し合わされていたのだが、師匠はものの1分で2本を先取されてしまい、早々に負けが決まってしまった。俺の隣に座った少年が解説してくれたところによると、1本目は出後手、2本目は面返し道という技で決まったらしい。師匠は往生際悪く、もう一勝負もう一勝負と食い下がり、承知した京介さんに完膚なきまでにボコボコにされていた。
さっきの少年との試合形式の稽古の時よりも打ち合うことが少なく、あっという間に決まってしまっている印象だった。
師匠は中段、京介さんも中段に構えていたが、途中から師匠の方だけ下段に構えを変えた。どうやら防御に重きを置いた構えらしいのだが、全くそれが走行していないようで、相変わらず面に胴に小手にとバンバン打ち込まれていた。
あのお姉さん強いの？
恐る恐る聞いてみると、少年はそうですねと少し考えてから答えた。
段位で言うと余談ですけど、公式戦ではそれほど実績がないですね。中学の時はすごかったらしいですけど、でも多分今の方が強いですよ。前回の全日本の予選でも2回戦で警察県連の優勝候補の人に当たっちゃって負けちゃっていましたけど、内容自体は惜しかったですしね。
余談というと、剣道三倍団の法則からすると12段の空手家で互角という強さではないのか。
頭の中で金色の帯を締めた空手家と京介さんが向き合っているバカな絵面が浮かんでしまった。
まあ僕の方が強いですけど。
少年は可愛い顔をしてさらりとそんなことを言った。屈託のない笑顔だった。
しかし師匠を尺度に考えると、どう考えても京介さんの方がボコボコにしている。さっきはそんなに手を抜いていたというのだろうか。
面あり
と中町さんの掛け声が道場内に響く。
正面から面を打とうとした師匠に対し、京介さんは左へ体をさばきながら相手の竹刀を払い上げるように流して、開いた面へ素早い一撃を見舞ったのだ。面すり上げ面という技らしい。
あれ得意技なんですよ。僕もよくやられます。
少年は何も持っていない両手を胸の前で握って竹刀を操る動作をする。しかしその首がいぶかしげにひねられた。
でもなんかあの人の動き変なんですよね。
変って？そう問うと、うなって師匠の動きを凝視する。
僕とやってた時はもっとまともな動きだったと思うんですけど、なんていうか今は要所要所で妙な動きが入るんですよね。それもだんだんひどくなってる。
ほらあの間。そんな風に指を刺されたが、何が何だかさっぱりわからない。試合は10本以上京介さんが連取して、6連勝だか7連勝だかしたあたりで中町さんが勝負ありと言った後、もうよかろうとお互いに諭すような口調で告げた。師匠は力が抜けたように天を仰いだ後、ゆっくりとうなずいた。京介さんもそれに倣い互いに礼をした。師匠はこちらへ引き上げてきながら全身で息をしていた。相当に疲れているようだ。くそーと悔しそうに吐き捨てながら面を外す。体中から汗が滴り落ちている。防具を外し終わった師匠に中町さんが歩み寄ってきてこう言った。
剣道ではありませんな。
師匠はこわばったような、それでいて薄ら笑いのような表情を浮かべて、修行が足りませんでしたとだけ返事をした。中町さんは少し険しい顔をした後で、力を抜いたようにため息を一つつくと、お疲れ様でしたとねぎらった。そしてお互い頭を下げて離れる。妙なやりとりだった。京介さんは道場の真ん中に立ったまま面を外してこちらを見ている。あれほど圧倒的に勝ち切ったというのに、その表情はアーレムでも蔑むでもなく、かといって高揚感や達成感も微塵も感じられないような複雑な様を見せていた。ただその僧帽は何試合も連続で戦ったばかりだというのに好調を見せず、それどころか異様なほど蒼白だった。そしてその両目は息を呑んだように師匠を見つめている。まるでギリギリの命のやり取りをしたばかりとでも言うように。師匠はその視線から目をそらし、持参した袋から着替えを取り出し始める。
あ、
こもった熱気に気がついて少年が窓に駆け寄る。そうして開け放った窓から心地よい風が吹いてきて、汗に濡れた二人の髪を揺らした。板の間のどこか懐かしいような木の香りがした。以上、剣道の話っていう話でございました。はい、で、ジーダレスミ404、シャレコアまとめブログとかはほぼこのまとめサイトからタイトルとか取ってるから重宝している人は多いんだよな。あまり他のサイトの批判はどうかと思うかと。まあまあまあまあ、そうですね、よくないですね、あんまり自分も。で、405、今来た、出遅れたけど話聞けて嬉しいですと。あざっす。まあ録音アップするんでもしよかったら。で、406、師匠と。この話、その言わないんだよね全部。でもなんとなく、てか中町さんも分かってんだよな。剣道ではありませんなっつってるから、もうだから、で
そのなんだろう、蒼白になってるこの京介さん、勝ってはいるんだけどね、勝ってはいるんだけど、京介さんは蒼白になってて、っていうところで、師匠は妙な動きがところどころで入っているっていうのが、なんこれをね、何を言ってんのか、これが、そう、なんとなくこれじゃないかっていうのはあるけど、あんまり多分は合ってないような気もするから、あんま言ってもしゃあないかなって。で、407、この話今一つピンとこないので読んでもらいながら反芻してみようっと、と、はい、あれです。で、408、剣道だねと、剣道です、剣道の話ってやつだ。で、409、なんでこんな地味な放送リスナーたくさんいるんだと、師匠私は好きだがと、地味ですよ、ただ読んでるだけですからまあいろいろあるんですよ、まあありがたいことにね、まあ7年やってんだよこれ、で、410、おっかい気分、過去からの実績だろうと、まあ、まあ両方、両方ですよ両方、と思ってるたい、はい、まあまあまあまあいいや。411、師匠瞬殺と、まあ、中学生にも負けてるけどね。で、中学生っつっても、まあ、全国レベルの強さのやつですけどね。で、412、これ何これ、412ってこれ何、これどうしたらいい、これ開いていいのこれ、412がよくわからないんで開かなくていいですか、あの何の説明もないと、これはアドレスだけ見てもちょっと自分よくわかんないんで判断つかないから開かない方向に行きますね。で、413、なるほど、説明ありがとう、剣道三倍団、これどんな小説と、剣道三倍団なんて剣道やってる人でもあまり聞かない言葉だよと、剣道三倍団って普通に聞きますけどね、剣道が初段だったら空手はその三倍団、三段ではないと互角に戦えないとかいう話、まあ別に本当にそうとかそういうのじゃなくて、なんかそういう風なことを言いますよね、剣道三倍団って剣道やってる人でも聞かないって、まあ最近ではあまり言わないのかな、でも昔からなんかそういう風なあれがあるんじゃなかったっけ、まあ剣持ってるしね、だから空手がそこを上回るには三倍団持ってないとあれですよみたいな、違ったっけ。で、414、今帰りました、これから聞くぜと、明日暇だから朝まで付き合うぜ、おっちゃんの予定は関係ないので拒否は認めないぜと、拒否するけど。で、415、師匠悟空みたいに思い通り来てるんだよきっと、そうか、で防具ドスーンと落としたらもう板の間突き破るぐらいの重さのやつが、それだったらとっくにもう歩いて入った時に潰れてら。で、416、やっぱ師匠シリーズにはこの BGM が一番しっくりくるなと、ちょっと変えましたで、417、変な動きとか気になるなと、そうそうそう、ちょっとねこれ結構ね、多分ね京介さんにとってはこれ怖い、怖かったと思うんだ、相当相当俺怖かったんじゃないかと思うんだよなこれ、俺これね相当多分殺されるぐらいの感覚だったと思うから、必死だったと思うよ京介さんって思うんだけどな。で、418で、怖い話じゃなかったのか、ずっとそっちに流れると思って聞いてたわと。これ多分ね主人公、この僕はね、まあ俺だったり僕だったりあれなんですけどは多分分かってないけど、これ京介さんと師匠は分かってる、てか中町さんも感づいてる。で、中学生はなんだろう、異変には気づいてるけど、具体的には分かってないってところかなと思うんだけどな。で、419、出遅れましたおちょんこまわと、まあ、出遅れて、まあ、終わっちゃうんですけど、はい。で、420、剣道ではない真剣なのかと、ちょっとそういう感じのイメージがありますよね。 いや本当に別に真剣を使ってるわけではないんだけども、うん、で、421剣道有段者養老と、剣道有段者いるんですかね、で422師匠が剣道を通して何か呪術的なことをしようとした線香の香りと自分は思っていると。あてかね、防具もなんかやべえの装備してきたのかな。あてかね、なんかやばいのが乗り移って戦ってるような気がするんだよな、なんかあ強戦士の鎧みたいになっちゃってると思うんだよな、ベルセルクの。でね、普通の絶対試合じゃないんだよ。だって京介さんはぶっ殺すつもりでやってると思うんだよな。明らかに多分ね、そのブランクもあって普通じゃ勝てないと思ってるから、ね、チートしてるんだと思うんだよな多分。でもその力を借りてもちょっと勝てなかったんだけど、でもその相手に精神的にはもうかなり、だからもっと長期戦で戦ってたら相手の方が精神的に参ってドカーンと一発最後やられる可能性がっていうのはある、うん、でももう師匠も体肉体的にはもうボロボロになってたけど、さすがに動き続けてちょっと中学生とやりすぎたっていうのはあるのかもしれない。で、423あなるほど、そうも取れるなと、てっきりゴーストハンター的な呪術対決と思ったわと。呪術対決ではないと思うんだけど、師匠はとにかくねなんかやらかしてると思うんだよね、うん。で、424最後のあもよくわからんのだがと、最後のあっていうのは、中学生がこもった熱気に気がついてって書いてある。だからその熱気に気がつかないほどだから凍りついてる感じだったのかなその熱気に気がつかないぐらいの感じだったんだけど、それがポンと抜けた時にあっちっていうのに気づいて中学生が窓を開けたっていう。だそれまでは多分張り詰めてて凍りついてるような感じだった。だからそれがさっきで、その寒い感じ、まああとその、うん、集中してたっていうのもあるのかもしれないけど、そういったのを表現してんじゃないかなっていう気がしないでもないですね、うん。だってね、それだけもう窓に駆け寄ってバーンって開けたくなるぐらいね、こもってたのに気がつかないぐらいずっと見てたわけだからね、うん。で、425スパムっぽいと、あさっきのやつはスパムっぽいな、よかった。410だから気をつけてください。412に、書き込まれてるやつはスパムっぽいらしいですよ、気をつけて。で426梶原一騎あたりが言い出したとか、剣道三倍弾、俺何で聞いたか知らないけど、でもなんかで聞いたことあるね。梶原一騎、そのなんだっけ、空手バカ一代の人だっけ梶原一騎って。剣道三倍弾、これ誰が言ったんだろう。教えてグーとかヤフー知恵袋のあのやつを言っても大丈夫かねこれ合ってんのかな剣道三倍弾って本当なのっていうのがあるんですけど、これその元ネタがわからない。柔道空手の三段が剣道の初段に相当すると言いますっていう。剣道三倍団というのは剣道家が真剣もしくは殺傷力の強い木刀などの武器を持っており、なおかつ柔道家や空手家が何の武器を持っていない場合の例えのことです。あれは空手バカ一代なんかで言われてたと記憶していますっていうのがあるね。でもどう考えても俺三倍弾じゃ済まねえ気がするけどね。どう考えても剣道、剣道四段に対して12段の空手が来たとしても4段の空手強えぞ。いくら金色のその帯してたとしても勝てねえと思う。
で、427、もしかして師匠マジで月とかで殺すチャンス狙ってるのかなと。月を、それは分かんないけどね。で、428、多分だけどその剣道の道具もただの道具じゃないと思うと。なんせあの師匠が持ってくる代物なんだし、なんかの付き物じゃねえと。で、試合じゃなく試合、普通の試合っていう感じじゃなくて、死ぬの死に合うで試合、真剣勝負の時の試合ですね。で、429、師匠は確か日本刀とかに詳しいから居合とかやってそうと。詳しいけどやってんのは、ね、よくわからんけど。で、430、刀の話もあるから金子さん関連かと思ってたんだけど含みが多くてと。ちょっとわかんない。で、431、初めてこの放送生で聞きました。あざっす。いつも録音か、されてるのを聞いていたのでとても楽しませてもらってます。あざっす。ありがたい話で。はい。で、432、師匠は大人げないからマジで京介の急所をついてボコろうとしてるんじゃないのと。その一瞬を伺ってるのに気づいて、剣道じゃなくて憎しみのある喧嘩だねって意味で道場主が剣道じゃないですなって言ったんじゃねと。そうか、喧嘩になっちゃってるねっていう方で言ってたのかな、そっちの方か。で、433、多分師匠は真剣術、つまり戦国時代の立ち回り立ち売り、京介は現代剣道で戦ったということかなと思ったと。なんかね、言い切ってないからこの辺どうとでも取れますよね。で、434、三倍弾は剣道批判にも取れる、剣卑怯だと。卑怯つったってってあんたっていうねえ、あんた卑怯だつったって、元のそのベースが違うからどうしようもないでしょっていう。剣道に逆に剣、その剣ずるいから剣それなくせよっつったって、お前剣道なんだからねっていう。で、435、剣道とはいろいろな流派があり、その形にはハマっているものだと理解しておりますと。すり足の動きの時点で普通じゃないと、実は一本入っているように見えるが一重で交わされていた実践剣道と。いろいろ答えがないのでいろいろ妄想できますけど、わからないです、どうなんでしょう実際のところ。どう言わねえんだもん、全然言い切ってくんないからさ、何だったんだろうっていう。で、436、師匠はスタンド出したんだよ、ドドドドドドっていう、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーって後ろに出てて、シルバーチャリオッツみたいのが出てるわけですよ、剣道バージョンの、で月いっぱい出してた、で、437、真剣持ってたら大山だって山下だって惨殺されるわと。そりゃそうだよ、普通に真剣持って、真剣持ってた時点でもう半端じゃなく強いよ、一般素人だってね。え、まあ一般な素人だったら、そのだから素人と勝負ぐらいだったら片腕犠牲にしてぶっ殺すっつうんだったら大山、山下、これ大山マスターズだと思うんですけど、空手家で山下、どうする下の名前、とりあえずちょっと柔道ですけどもう片腕犠牲にして、突っ込んでいくタイプだったら真剣持ってる相手でも1対1だったらなんとかなるんだろうけど、でも剣道やってるそれな、剣道、でもまあ、あと覚悟の問題だけどね、その時のね、威圧されて引いて中途半端にやったら、まあ、肉を切らせて骨を断つじゃないけどね、骨まで達しない程度しか切り込めないだろうから、そこでグッとやられたらもう真剣持てるも殺されちゃうだろうし、まあその辺は分かりませんね。で、438なら弓道16倍弾、弓道の強さがわからない、弓でもアーチェリーの名手の人が連射してるあの動画って見たことあるんですけど、めちゃめちゃ速い、そのなんだろう、弓を矢をとあの筒から取って、セットして引いて放つまでの時間が一発あれ何秒だろう、2秒ぐらいに一発で打ってたかな。 すげえ早かった。しかもちゃんと引いて放ってるから、変なそのなんだろう、力の入ってない矢だ、矢じゃなくてちゃんとそのひょって飛んでバーンって刺さる、しっかり威力のあるやつを女性が確かやってたの見たけど、あのスピードで矢放たれたらあれ勝てねえ。早いし命中率も高いし、矢ってこんなに早く放てるもんなんだって思った。あのボウガンより早いと思うあれ、うん、あのなんだベルセルクのあのガッツがしてるあの連射ボウガンみたいなやつで勝負しないと勝てねえあれ、うん、アーチェリーなんで、だから日本の弓だとまたどうなのか分かんないけど、うん、アーチェリーはなんかね、まあ距離にもよるんだろうけど、かなりスピードある形で2、3秒に一発のスピードぐらいで打ってたけどな、早かったなあれちょっとびっくりした。綺麗だった、すごい綺麗にシュッパンシュッパンシュッパンって打ってたもんな。で、439タヒネと真面目に罵り合う間柄だからねと、うん、真面目に罵り合う間柄、まあ京介さんと師匠ね、すげえガチンコでやり合うの、わざわざ剣道もで、440は出遅れたけどバトル系読んでたのか、今から聞くよと、あざっす。バトル系、まあ、剣道の話っていうやつがあったからそれだったらたまたまバトル系でちょっとね、そういう話嫌いじゃないんで自分もちょっといろいろ話してますけど、で441、空手を外から見ると一撃必殺はどんな武装した相手でも一撃で倒すなのだろうなと。どんな武装した相手でも一撃で倒す、空手を外から見るとどんな武装した相手でもか、武装されちゃったらそれは困るんでないかい、正中線五段突きやっても、武装されてたら意味が、急所すべてぶったたいてもね。で442、弓道16倍弾核とかになったらもうひどいことになるなと。それはもう核ってもうだって全然もうなんだろう、全然物が今だって剣道3倍弾、まあ、弓道16倍弾っていうのは別に438番さんが書いただけだから別にそれが正しいのかどうか知らんけども、とりあえず、ね、で443、おっちゃん今日はやけにベルセルクがお気に入りだねと。いやなんとなくそのボウガンっていうとベルセルクのガッツのあのシュシュシュシュシュってくるくるくるって回せばピュピュピュピュピュって飛ぶあのボウガンと、っていうのがベルセルクは嫌いじゃないんですけどね普通に、まあ、最近の流れはちょっとあれですけど、はい、そうそうそう、うん、なんか、うん、バガボンド出してもあれだしな。で444、刀も懐に入れられると弱点ありと思われ、私は小太刀に興味がありますと。小太刀、まあ、小太刀、まあさらに短くしてナイフっていうナイフ術、銃よりも接近してる状態だったらナイフの方が早いでしょっつってよくやってますけど、知らんけどナイフ小太刀か、まあ、小太刀もねいろいろあるでしょうけどね、回転剣舞6連とかね、それは違う。で445、弓道の矢は世界一命中率が悪い弓とどこかで聞いたことがあると。理論上まっすぐ飛ばないとかなんとかと。ちなみに弓道の弓は弓引きの中で一番破壊力が強いと聞いたと。弓道の矢は世界一命中率が悪い、理論上まっすぐ飛ばない、でも弓道の弓は弓引きの中で一番破壊力が強い。じゃあ破壊力強いけどその分命中率が伴わないのか、じゃあ両方、
やるにはもうがっちりした上半身と、まあ支える下半身がないとダメだというところなんですかね。わからん。で446、やはり謎が残る剣道の話と、これでちょっと謎が残りますね。言い切ってないし。で447、屋内だったら弓はあちこちに引っかかって役立たずだろうなと。まあそれはね、場所場所でやっぱりいろいろありますからね。ブンブン触れるとこだったら本当に、剣道よりも薙刀の方がっていうのもあるみたいですし、まあ実際なんだろう、槍薙刀の方が強いっすもん。だってなんだ、普通にな、あれだった、ゲームのブシドブレードでもすんげえ強かった入り込めないもん、前に入り込む前にダーンってやられちゃうもん、もう全然ダメ、そうだから正直刀よりもてか、ね、槍はねやっぱ強いと思うよ。長えもんまずずりーと思ったの槍、あと薙刀、やっぱ間合いがあるやつはね入り込む、うん、で入り込んだら入り込んだでまたそれはそれでいろいろまたあるんでしょうけど、入り込めないのまず、うん、で、448、水戸黄門のクライマックスの縦シーン、じゃあスケさんは刀抜くが、カクさんは刀を抜かず拳だけで戦うぞって書いてあるんですけどこれは縦シーンだからねこれよくわかんないですけど、実際このスケさんと呼ばれてきたいた人は刀で戦い、格納神さんは、これ格さん字違うと思いますけど、確かにこうだっけ、は刀を抜かず拳で戦うんですか知らんけど、全然だってもう水戸黄門あれドラマでもうそのねあれだからね、二人刀よりかはやっぱり格さんは刀じゃなくて拳っていうのが一応なんか分けとかないと、二人同じじゃあんまつまんないじゃん縦シーンね。いうところで、で、449、この回ハマったけど剣道ネタ今後も放送あるのかなと。え剣道ネタはないんじゃないですかで450、休み時間に放置で遊んでて中西くんの前歯をへし折った俺のガトツが最強と。ゼロ式だ、ダメだわ、前歯へし折ったか、それはもうゼロ式だな、それやっちゃったな、うん、で451、アーチェリーはスポーツだけど弓道は実戦から来てるからでしょうねきっとと。弓道は一発一発のもう型含めてのなんか形なんだけど、アーチェリーはスポーツだからね、うん、でもアーチェリー早かったよ打つの、もうだってあれ考えられてる要求でしょあれ、うん、だから弓道、日本のその弓道とはまたちょっと違う、まあ、どうなんのかね、全然その射程距離とかそういうのも全然知らないから何とも言えないけど。で452、おっちゃんもっと読んでと、いやもう時間も時間なんで終わりなんですけど、もともと読む気もなかったし他は、うん、で453、武士道ブレード懐かしいと。武士道ブレード自分好きでしたからね、友達と120戦とか普通にやったりするぐらい本当槍がクソ強い、でまあいいや。454、日本の弓は長いから威力はあるだろうねと。まあだから本当に固定砲台みたいな感じですよね、あの弓だと。でアーチェリーと違い照準器がついていないことと、弓本体を握るときにひねって握るので矢をまっすぐ飛ばすのは難しいと。そうだよね、照準器もついてないしね、まあ昔のやつですからね、ないですよね。アーチェリーはねいろいろ、そうそうそう、弓本体を握るときにひねって握る、へえ、ちょっと詳しいのは知らないんですけど、いやまっすぐ飛ばすの難しいんだやっぱり。まあだからいろいろみんな頑張るんでしょうけどね、そう簡単にねまっすぐ飛ばれたらっていうのはあれでしょうけど。で455、そういうベルセルク映画化されたけど見に行ったと言ってません。3部作らしいけど個人的には3部作で全部レンタル始まってから全部見るつもりだけどと。自分も別にそんな感じでいいですね。いや好きだけど好きだけどね、そこまで好きじゃないです別に
で、456、刀より槍はすげえ扱いが難しいって聞いたことがあると。まあ重いしね。でもな、刀も難しいと思う。もう刀も刀でそれ難しいと思うし、でもまだだって一般兵がやっぱり槍っていう戦争で槍装備してたっていうのはやっぱり槍楽だもん。だって前にとりあえず土は刺さるからね、体重乗っけて、うん、で土ってそのガードしづらいし、で射程があるから、その射程っていうかそのね、あんまりこっちがやられにくいっていうのもあるし、うん、やっぱ疲れるとね、土ってやっぱきついですからね、でやっぱ槍ってなんていうの、奥深いかもしれないけど、とりあえず初心者でもまだ それなりに戦える武器ではあると思うんですけど、ね、で、457、剣道ネタないのか、運よく聞けたと。剣道ネタだって俺読んでんのが別に剣道の話をいつも読んでるわけじゃないですからね。で、458、石弓、ドなんですけど、ボウガンは命中率いいみたいですけど、どうなんでしょうかと。いや別に武器博士じゃないんで自分知らないです、でも命中率、射程に対してどれぐらい命中率がいいのか知らんけども、あんまり石弓っていいイメージがないんですけどね。で459、なんだかわからない話イコール不思議な話オカルトでということなのかねと。何はともあれおっちゃんお疲れ様です。あざっす。おっちゃんじゃないですけど、なんだかわからない話っていうか、んだからここをいろいろ考えていくとちょっとそういったところにぶつかるのかなっていうところで、さーっと読んじゃうとただ普通の話物語になっちゃうんですけどっていうところなんじゃないですかね。で、460、ひねらないと弦の戻りで指飛んじゃうんじゃなかったっけと。あ、グニってやっ、あ、そうだよね。だって弓道の弓って一発パーンって放った後、前に弦が、そのなんだろう、あの弓がグリンっていくよね。そういうことなんですかね。戻りで指飛んじゃうの、そんなにすげえのあれ。あぶねえな、半端じゃないね、一発一発。だから本当スナイパーライフルみたいな感じなんだな、その弓のスナイパーライフルか、そのが弓道の弓なのかな。アーチェリーの弓はもうちょっとその命中率よりもそのもう少しリロードタイムを早くしてみたいな感じなのかな、銃で言えば。で461、戦国時代の戦の死傷者では矢の傷が一番多くて、鉄砲傷がその次で、槍の傷が次で、で次が刀の傷。だから矢、鉄砲、槍、刀、鉄砲よりも矢の方が上なの。まあ戦国時代だからね鉄砲もいっぱい、鉄砲隊ってそんないっぱいだろうかな、わかんないけど、鉄砲は多分ね、なんだ、これね、死傷者ではこうなんだけど、そのこれで見るよりもその相手がそのどれだけの武器というか兵隊さんの数に対して、そのだから鉄砲隊が1万人いて、あその中で、何パーセントが鉄砲傷で死ぬのっていう、そのパーセンテージで言ったら明らかに鉄砲が一番強いと思うんですけど、殺傷率っていう意味では、矢は多分いっぱい撃ってるから遠くから、だから多くの人が、死傷するんでしょうけど、で槍と刀は接近しないといけないからね、両方とも矢と鉄砲は遠距離だし、で矢の方が当時はね、もっといっぱいいっぱいバンバンバンバン撃ってるだろうから、数的には鉄砲よりはるかに撃ってるだろうから、当たりゃっていうところで矢の方が多いだろうしね。で、隊長が突っ込めていっても刃物構える前相手に無謀に突るわけじゃないからなと。肉弾戦ではそんなに死なないらしい。まあ、最初はね、遠くから矢なり鉄砲なりで、まあ戦国時代もうね、鉄砲出てきてあれだったらあんまりね、騎馬隊でうわーっていう感じでもないのかもしれないけど、うん、まあ分からん。で462、モンゴルの弓は早打ち、馬上から打つので短い弓なので早打ちできたらしいと。探求かファイアーエンブレムであったな、モンゴルはまあ 騎馬民族ですから、まあ馬乗っての戦いで、しかもまあ弓をうまく使って、ででかいとやっぱり大変だから、まあ短いやつで、早く撃つと。で463、アーチェリーは数打ち当たるで生まれた武器、後に改良、中距離で当たるように改良、弓道の、強球強い弓は一撃必勝の考えで生まれたのかなと。もう完全にスナイパーライフル系か。で464、ドルフィンで剣道の話ってタイトルで出てるから普通の剣道好きな人が来たんですねと。でも師匠シリーズって書いてあるんですけどね。で、465、おっちゃんこんばんは、出遅れたかと、もう終わります、ちょっとあの雑談が長すぎる。で466、高校の部活で耳飛んだって聞いたな、弓道の弓と。弓が、え、耳が飛ぶ、あそうか、構えて、グーってやってパーンっていった時に、まあ普通飛ぶとしたら当然右耳が飛ぶのか、その跳ね返ってきた弦に耳がスパーンっていって耳飛ぶ、怖っ生半可なあれでやるもんじゃねえな。で、467が出遅れた、こんばんはと、こんばんはです。で468、まだ時間あるなら巨人の研究の前編だけでもと。前編っていう字が全てって書いてあるんですけど、まあないわ、ないっす。読むんだったらまとめて読みたいですねあでも長いから無理か。469、戦国時代の武器は弓矢が主流だったって何かの本で読んだことがあると。まあ、まず弓打てって、弓いっぱいねヒュヒュヒュヒュ打って、で近づいてきたら槍構えて、あとまあ刀でっていうところなんでしょうけど。で470、大学運学生の話って、前置きがない話はオカルトなしの話ってウニさんが言ってたようなと。剣道の話の一番上にもなんかそんなこと書いてあったような気がするな。何々の話のシリーズですが、これは本来怖くないよというサインでしたと。怖くはないけどストーリーの間を埋めるエピソードなので期待せずに見てねということで始めたものでしたがとか書いてあるね、うん、なんか長期間お蔵入りしてたって書いてある。で、で471、DPS、ダメージパーセカンドなんですかね、秒間ダメージと実際投入数などがあるので戦国の鉄砲隊は威圧的意味合いも高いですかと、うん、一発パーンって撃たれるだけでやっべえと、あいつら鉄砲を持ってるよっていう威圧だけで近づきづらいっていうか、うん、そのプレッシャー、その士気が下がるよね。で472、矢の傷のが多いのは単純に当時の鉄砲が1兆2000万円するかと。まあね、鉄砲ってもう最新武器ですから、しかもねそんな簡単に大量に作れませんからね、そう保有数が少ない。で殺傷能力あるのは50メーター、射程は80メーターくらいらしい。ちなみにポルトガル人が伝えた中で鉄砲を国産できたのは日本だけ、うん、そのなんかネジとかの技術が堺だっけが頑張ったんでしょあれでしかも2度目に日本に来た時に本国のより能力が上がってたらしいと。データパクリ日本杖パクってね、あのさらにそこからその改良して本物を上回るっていうのはね日本得意ですね本当なんか元を作るのは苦手なんだけどそこから改良するのは好きみたいですね。で、473、お互い鎧を着た武将同士では刀では拉致つかなく結局は組み伏せて鎧同士で突き刺すとか読んだことありますと。まあ刀でやってもなかなか、で刃もどんどんボロボロになってくるし、それだったら鎧同士を持っといてそれで突くと、そうじゃないと相手が死ねやしねえとしかもあんな思ってその甲冑というかあの鎧を着てると、甲冑じゃねえな、あれなんて言うんだあれあの 武士のね、武将のあの重たいやつ。でもまあ武将同士だから普通の足軽とかじゃあれなんだろうけど。で474、これとどれ、そうそうそうそうそうそうそう、アーチェリーのハエナってやつ、2、3秒で一発撃ってなかったっけ俺、これもしかしたらあれかもしれない、そうそうそう、シュッパンシュッパンって言ってるやつ、はえーと思って。でしかもあの結構なあの 勢いで飛んでる感じがあってね。で、475、そうそう、一気に3話読むのは無理そうだし、巨人今日前編だけ読んで次回中編後編読もうぜと。もう1時になっちゃうんで無理です、ごめんなさい。で476、よし俺が言うよ、おっちゃんお疲れ様でした、楽しかったで、あざす、おっちゃんじゃないですけど。で477、おっちゃん、はい、バレンタインと、ダース、ダースですね、あざす、ダースじゃねえやこれ、5×2だ、うん、まあチョコくれました、はい、あざす、ほとんどもらえないんでありがたい話、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。あ、次回、巨人の研究だっけをやりたいと思います、はい、じゃあ、行きましょう、行きましょうじゃねえ、あ、終わりましょう、はい、なんかまだあの書き込みがありますけど、ちょっともう終わらなくなるんでこの辺で終わります。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした、ではおやすみなさい、ではバイバイ。